社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者人事労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。さて、だんだん暖かくなってきましたね。というか暑くなってきましたね。そろそろちょっと汗っぽいような、汗がかくような時期になってきたのかなというふうに思いますけれども、今年うちの小学校がですね、子供の通ってる小学校がですね、夏休みにプールやらないらしいんですよ。まあ、なんでかっていうと、最近夏が暑すぎるから、ちょっと夏休みにプールの授業をやるというのはですね、まあ、通ってくる子供も危ないし、あと来る先生も炎天下の中プールの指導をするというのはもう危険ということで、夏休みのプールの授業今年からないということになったんですね。まあでもしょうがないですよね。あんなに暑いですからね。で、まああんなに暑いんだからしょうがないよねということで、なんか夏休みにたまにみんなと会うみたいなプールの授業がないのは、まあちょっと寂しい気もしますけれども、そのような形でプールの授業が6月じゃなくて5月の終わりぐらいからスタートするっていう風にスケジュールが変わってました。まあそんな感じでですね、何の話かというと熱中症対策ですね。熱中症対策義務化というような話がありまして、2025年の4月1日じゃないや4月にですね、交付されまして、なんとこれ今年の6月から義務化されるんですよ。ということで熱中症対策の義務化の話を本日はしたいと思います。で、具体的にどんなことをやれというような内容になっているかからお話ししますね。で、まあちょっとそのまま省令を読んでみようと思うんですけれども、まあ、改正の概要、改正の趣旨としてはですね、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症の恐れのある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し早期発見のための体制整備、重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、関係作業者への周知を義務付けるということになっております。で、これ具体的にまあ何を義務付けられるのかと言いますと、熱中症の生ずる恐れのある作業を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者や、その恐れがある作業者を見つけた人が、それを報告するための体制を定めましょうと。で、それを皆さんにちゃんと周知しておきましょうというような内容と、あと、熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、まあ、もし何かあったらですからね、まあ、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること、事業場における緊急連絡網を、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために、必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することと。いうふうになっております。ちなみに熱中症を生ずる恐れのある作業を、作業というのがですね、米印でなってまして、WBGT28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるものと。いうふうになっております。で、この WBGT っていうのはですね、多分我々暑さ指数という名前で近年耳にしたことがあるのではないかと思いますけれども、暑さ指数ってやつですね。暑さ指数28っていうのは、別に28度っていうことじゃないらしい。気温28度っていうことじゃないらしいんですよ。で、それについてちょっと調べてみたんですが、これはですね、熱中症予防情報サイトっていうサイトが詳しいですね。環境省のサイトですね。で、ここで前、全国の、暑さ指数って 公表されてるんですね。ただね、今年は4月23日分からスタートということになっておりますので、まあもうちょっとしたら見られるんじゃないかなと思います。今日の時点で見たら見られなかったんですね。で、暑さ指数っていうのはどんなものかと言いますと、1954年にアメリカで提案された指標で、まあ熱中症を予防することを目的としていますよということなんですね。で、単位が気温と同じなんちゃら度らしいんですけど、その値が気温とはちょっと異なりまして、人体と外気との熱のやり取りに着目した指標なんだそうです。なので、湿度、それから日射、輻射など周囲の熱環境、気温の3つを取り入れて指標を作成しているそうです。まあ、その、暑さ指数で言うと28以上の場合には、まあ、この暑い中で働いているねというふうに、警戒しなきゃいけないということになりますね。ただまあ、室内で絶対にこう、外に出ない仕事であればね、まだいいのかもしれないですけれども、今も暑いですから、まあ全部の事業所でやっといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。もう現場だけとかじゃなくて、まあ何かそういうことがあったら、こういうことをしておきましょうねっていうふうに決めるだけですので、まあ簡単にできると思いますのでやった方がいいんじゃないかなというふうには思います。まあなので、暑さ指数がどのくらいじゃないからうちはいいかなって思わないでですね、まあ取り組んでおいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際に具体的に何をやれっていうふうに、この義務化というのは何が行われているかというとですね、まあとにかく熱中症がいたら、熱中症になった人とか熱中症になってるような人がいた場合にすぐに対応できるような整備するっていうことと、あとは何か、まあ実際になっちゃった場合にすぐに渋滞にならないようにするっていうような手順を作っておくことと、まあそれを皆さんに知らしめておくという3点。なので、これまあ、はっきり言って、作業に変換しますと、熱中症になったら、この人に言ってくださいねっていう担当者、まあ、担当部署でももちろんいいですけど、担当者、担当部署と、それの連絡先を決めること。で、それから、もし、なっちゃった人がいたら、周りの人はどういうふうに動けっていうような手順書ですね。そういうのを作、そういうのと、それをですね、ポスターかなんかにして、現場に貼っておきましょう。それでいいです。周知されてますからね。なので、とにかくこれ言ったらですね、本当に熱が高いような、まあ、暑い環境で働いているような会社さんだと、やってるよねっていうような内容なんですよ。で、まあ、やってなかったらちょっとまずいですよね。だって、この義務化が行われる前から、労働者の方の安全っていうのは、会社に守る義務がありますので、熱中症、こんなに言われていて、暑い環境で働かせるっていう状態で、もし熱中症とか何かそういうちょっと調子が悪くなったら、ここに連絡してねって言ってないっていうこと自体は、ちょっと今まででもアウトでしょうっていうような内容になっておりますので、暑い環境で働く会社さんは、そういうのを誰に言うとか、そういうようなルートは多分あると思うんですよ。で、それをですね、ちゃんと、まあ、ポスターみたいなのに作って、こういうことがあったら、こういうふうに動きましょうねっていうのを全員に周知しておくっていうのが今回やるべき内容になります。なんかこういうような内容を決めて、ポスターに貼っておきましょうねみたいな、そのフローズみたいなのを作ってですね、貼っておいたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、熱中症の恐れがある人を発見した場合には、どういうふうに、動かなければいけないのかということを、皆さんに周知しておけばいいということなんですね。だから、もし、もう、熱中症の症状としては、まあ、ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣等、まあ、自覚症状としては、筋肉痛、筋肉の、硬直、こむら返りなんかもそうらしいです。頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温など、なんかその熱中症っぽいよなーっていうふうに思ったら、この人に相談しましょうねとか、人、ちょっと熱中症っぽいんですけどっていうのは、人に言いましょうとかっていうのを決めて、まあその人に言いますよね。で、それから、作業を離脱して、体を冷やせるような形にしておくっていうことですね。 で、意識の有無、意識の異常等を判断するということになっていまして、で、まあ、意識の有無だけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしてるなど、普段の様子とおかしい場合にも異常等ありとして取り扱うことが適当というふうになっておりますので、まあ、意識がはっきりしているか、もし異常があれば、救急車、救急隊の要請をして医療機関に搬送してくださいねと。で、まあ異常がなければ自力で水分を摂取し、それができない、もう自分で水も飲めないみたいなのだったらもうこれは医療機関へ搬送すると。で、まあ水ぐらいは飲めるっていうのであれば、あの水を飲ませて涼しいところで経過観察をしましょうねということですね。で、経過観察して、まあしばらく経っても回復しない、まあ症状悪化していくっていうのであればもうまた病院に早く搬送してくださいねというふうになっています。で、そういうようなフローズを、皆さんに周知しておくこと。まあ、なんかあった時にはこう動いてねっていうことを周知しておくことというのが今回の改正内容になります。まあ、これはですね、まあ、就業規則に定めておかなければいけないっていうことでもないですし、とにかく作成して、皆さんに周知徹底しておくというのが、まあ、会社の従業員の方の安全を守ることにもなりますので、これはぜひやっておいていただきたいなと思います。まあ、そんなに難しいことでもないと思いますのでね。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。バラスト社会保険労務士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。まあ、今日のこのお話みたいなことをですね、まあ、こんなようなのを作ったらいいよみたいな、その、ポスターの案というか、まあ、そういう資料とかも今作って顧問先さんにお送りしたりとかしておりますので、こういう情報提供なんかも、まあ、社労士顧問にするとやってもらえたりしますよ。はい、初回相談無料で行っておりますので、社労士を探しの会社様もぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。ありがとうございました。また来週もお楽しみに。